神様が今日与えくださっている御言葉を聞きましょう。本日の聖書の箇所はペテロ1、2章の11節から18節までです。愛する者、愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒との間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立った制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し善を行う者を褒め称えるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。それでは地上の旅人と出しまして、先生に説教をお願いします。
ただいまペトロの手紙第1、2章の11節から17節までをご一緒にお聞きしました。で、11節をもう一度繰り返してお聞きいたします。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。この手紙はこの前のところで教会の群れというものが本質的にどういうものなのかということを語っていました。それは教会の土台であるイエス・キリストの上に一つ一つの生きた石が集められ並べられ立て上げられていく神様の神殿のような建物だというふうな説明でした。キリスト者はみんなお互いに助け合い支え合って神様の御業を伝えていく、そういう一つの建物に築き上げられていくのだ、キリストの土台の上に立ってというふうに教えられていました。で、今日の11節から後のところっていうのはそういうキリスト者たちがこの世の中にあってどのように生きていくべきなのかということが語られています。愛する人たち、あなた方に勧めます。ペトロは神様に愛されている、そういう人たちにこの世にあってどう生きるのかということを勧めます。それはキリスト者というのは旅人であり仮住まいの身なのだというふうにここに言われるんです。で、この旅人というふうに訳されているもともとの言葉をそのまんま文字通りに訳しますと、家の者たちの傍らに立つ人というそういう言葉です。確かに同じ家の中に寝起きをするんですけれども、しかし本来のその家の人とは見てもらえずに、いつまでたっても本来の家の人とは区別されるような、そういう立場に立つ人が家の者たちの傍らに立つ人、それが旅人というふうに言われているわけです。この世にあってキリスト者はそういう旅人であり仮住まいの身なのだ。で、そう言われてみると、確かに私たちはこの世にあってよそ者であるということに思い至るんじゃないかと思います。キリスト者というあり方はこの世にあってはさまざまな点で周りの人たちから理解されず、 辛い思いをさせられる場合もあります。そしてそういうことが起こるたんびに、私たちの本国は天にあるのだというフィリピの信徒の手紙3章20節の言葉をしみじみ味わったりするんです。しかし地上のキリスト者の置かれている境遇がそうであればこそ、キリスト者には時に誘惑が望むことがあります。それはこの世の生活の中でなかなか理解されず受け入れてもらえないために、もうその社会との関わりというのは捨ててしまって、そして自分の心の中だけに信仰の世界のようなものを作って、主観的に信仰を生きているようなつもりになったり、あるいは外の社会との関わりではなくて気の合う仲間同士だけの閉ざされたグループを形成して、その中でひっそりと肩を寄せ合いながら生きていきたくなる。言ってみると社会から離れて現実離れした在り方に流れていく、そういう誘惑が私たちを襲う場合があります。そういうあり方っていうのはキリスト教の歴史の中ではしょっちゅう見られるんです。しかしそんなふうに私たちが自分の心の中だけ、あるいは気の合う者同士の間だけで生きてしまうというのは、明らかにこれは神様が望んでおられるあり方ではありません。主イエスは町や村を訪れて人々と出会い伝道なさいました。主イエスはシエスに先立って現れた洗礼者ヨハネと違ってたんです。洗礼者ヨハネはヨルダン川沿いの荒れ野に隠遁して自分のところにやってくる人だけを相手にしました。しかしシエスはそうではないんです。ご自身の方から出かけて行かれ、好んで町や村の人たちに出会い働きの場を求められたんです。イエス様はご自身がそうであっただけではなくて、弟子たちに対しても、あなた方は隠れることのできない山の上にある町のようなものだ、そう教えられて、あなたの光を人々の前で輝かし明かりとなるようにって、そういう期待もなさいました。マタイによる福音書の5章16節には、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、シエスがそうおっしゃった言葉が記録されています。キリスト者はこの世にあって旅人、家の人の傍らに立つものであり、そしてこの世の中に仮住まいをしているようなものです。もともと土地の人でないものがその土地にやってきて生活するような場合には、さまざまな摩擦を生じるということがありえます。で、元からいる人たちにはそこに摩擦が生じているということもなかなか気がつかないんですけれど、しかし質の違う人がある社会に加わると思いのほか苦労するということになります。周りの人たちには当たり前であることが、旅人である人には決して当たり前じゃないからです。キリスト者がこのようにキリスト者として生きていくときにも、それに似たようなことが起こるんです。しかしだからといってキリスト者がこの世の生活を避けたり、この世から逃げ出してしまうというわけにはいかないんです。今聞いた12節のところにはこういうふうにはっきりと語られています。また異教徒の間で立派に生活しなさい、そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりは呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て訪れの日に神をあがめるようになります。悪人呼ばわりをする、つまり中傷されたり陰口を叩かれたりするんです。もちろんそんなふうに言われるのは嬉しいことではなくてびっくりしますし嫌なことです。しかしへこたれてはならないんです。むしろ中傷したり陰口を叩いたりする口実を相手に与えないように努力するのがいいことなんです。12節に語られている良い行い、立派な行いというのは原文ではただ良い行いとだけ書いてあります。 特に人目を引くような 大事業を成し遂げるとか完璧な生活をするということではなくて、もっと身近で平らなことが考えられているようです。礼拝を捧げて御言葉に慰められ励まされて、周りの人たちに対し穏やかに接するようなことがこの言葉で考えられていることであるようです。でこれマタニキの話ですけれども、ある家にですキリスト教信仰に対して冷淡な態度を取る夫がいる、そういうキリスト者のご婦人がいらっしゃいました。日曜日になると夫がいろんな用事を言いつけて妻が教会に行くのを邪魔してたそうです。でそのご婦人は考えまして、前日の土曜日になると夫が何してほしいのか聞き取って、日曜日の朝はいつもより早く4時ぐらいに起きて家の中の仕事一切片付けて、そして10時になると教会に行かせてくださいというふうに夫に頼んだそうです。夫の方では、全部妻が仕事をやってるもんですから拒む理由がなくて、しぶしぶ承知をするわけですが、そうすると急いでこのご婦人は教会に駆けつけ、そして礼拝が終わるとすぐに帰宅して夫の相手を務めました。でそのご家庭では後にこの冷淡だった夫も信仰に好意的になって洗礼を受けられた、そんなふうに聞いたことがあります。ここに言われている立派な行いというのはそんなふうにです、つつましいけれどもしかし真剣に神様を礼拝して生きるという生活も含まれているんです。でそしてこの立派な行いには直前の11節に語られていることも含まれています。魂に戦いを挑む肉の欲を避けるということです。でこういう言い方を聖書から聞かされると、私たちはつい一切の欲求を敵と見るような禁欲的なあり方を思い浮かべるかもしれません。しかしここで魂と言われ訳されている文字は本当は命というふうに訳した方がいい言葉です。ここに言われていることは命を損なうような激しい欲望を節制しなさいということなんです。キリスト者以外の多くの人たちは自分が思いついたり心に抱く欲望や欲求が自分の命の営みを高めてくれるものだと考えています。で確かにそういうところはあるだろうと思うんです。社会が発展したり生活が向上したりするときに、そこには人間の欲求が大きな役割を果たしている。でそれはしばしばあることです。しかしそういう欲求欲望というものは、これはある節制を伴うときに、いい働きをするのではないかと思います。自然の欲求や欲望というのは正しく節制されてこそ健康的に働きます。欲求や欲望が、これは大事なことなのだと言われて野放しに追求されてしまうようなところでは、かえってその欲求に人間が捉えられてしまって、そしてその人の命や生活が損なわれていってしまうというようなことが起こり得ます。ここに教えられていることは決して禁欲ということではないんです。禁欲することで自分は何か他のものを一切とは違って、一段上にいるように思って社会から逃れるということはここには教えられていません。ここでは節制を伴う健康な生活が立派な良い行いなのだと教えられているんです。そしてそういうことがまず語られた上で13節14節のようなことが語られています。ここは聞きようによってはつまずくような言葉です。この世の権力者はすべて正しいのだというふうにこの言葉を受け取ってしまうと、果たしてそうだろうかという気持ちになってしまいます。しかしここでは単純に権力者の奴隷になって長いものに巻かれてしまえということが教えられているんじゃないんです。今日最初に申し上げたようにキリスト者はこの世にあっては旅人でありよそ者です。この世に属してこの世にどっぷり使っているものではありませんけれども、しかしこの世にある旅人として少なくとも仮住まいしているものとしてはこの世の事柄を積極的に受け止めそこに参加していく、そういうものたちなんです。 で、この世に対して、あるいはこの世の中で生きることについて、本当にそれが信仰を全うして生きていくことが難しいために、もしかすると場合によってはです、パウロの人がコリント教会に告げたみたいに、体を離れて主のもとに住むという言葉に私たち心を惹かれることがあるかもしれません。この世の戦いを離れて主のもとにいるようになりたい、そういう憧れを抱くということはあるかもしれません。しかしそれでも今はこの世の旅人であり仮住まいの身である以上は、節度を保ちながらこの世の秩序を清らかに支えていくということに積極的に参加していくべきなんです。そしてその際にはこの世に成り立っているさまざまな秩序に対してもそれに関わっていくべきなんです。13節14節に言われているように、人間が善を行って生きるために建てられている、そういう制度があり、そしてそこで、力を与えられている立場の人々がいるのであれば、そのことを無視するようであってはなりません。ただその場合特に聞かされるのは16節の言葉です。自由な人として生活しなさい、しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。自由な人として生きるようにと教えられています。キリスト者はこの世の秩序に参加し、そしてそれを支えていくというときに、何でもかんでもこの世に従っていくというのではないんです。キリスト者の本国は地上の国ではありません。天にこそ本国があります。キリスト者は神様の恵みのご支配があるということを知らされ、そして自分がそこに生きるように招かれている、神様の子らとして召されているということにふさわしく、地上に与えられているそれぞれの持ち場において、この世での生活に神様に従って務めるべきなんです。地上における秩序や上下関係というのは、実は私たちキリスト者の本来の価値や身分とは何の関係もないことです。地上における立場や身分や上下関係というのは、これはあくまでもこの地上の営みを進めていくための枠組みに過ぎません。私たちがみんなこの社会に参加して、それぞれの立場でこの社会を成り立たせていくときに与えられている役割というのは意味があります。しかしそういうものがあるからといって社会で重んじられる、それが教会の中でも同じように重んじられるかというと、そうではないんです。教会の中で私たちはみんなお互いに兄弟姉妹なんです。イエス様があなた方はもう私の兄弟なのだというふうにおっしゃってくださっている。私たちはその言葉の前にみんな等しく集められている。ですからこの手紙の前のところで、キリストの土台の上に石として置かれていくんだという時にも、誰が大きな石で誰が小さな石というのはそんな区別はないわけです。私たちはみんな等しくキリスト者として、主につながるものとして主の土台の上に置かれ建てられ、そしてお互いに支え合い助け合いながら生活をしていくのです。キリスト者はそういう意味ではこの地上の中に生きてますけれども、地上の社会に参加して生きてますけれども、地上の枠組みには縛られないものです。しかしそれでもです、この地上に加わっていくって、その時にはあえてこの世の秩序というものを甘んじて受け止める、そういうことができる者たちでもあるのです。この世の生活を生きる、異教徒の間で立派に生活をしなさい、良い生活をしなさいというふうに勧められているんです。キリスト者は神様に召され、神様の恵みのご支配のもとに生かされているという点では、この世の支配から全く自由です。しかしその自由っていうのは、この世にあって私たちがキリストにお仕えし、キリストの上、土台の上に建てられ、そして 主を明かしていく自由でもあるんです。主イエスキリストを通して神様がこのように関わってくださった、そして私たちはそのことによって教会に導かれ信仰を与えられて救われた生活をするようになっているんですけれど、私たちはこの社会の中でも与えられている隣人の中で本当に良い生活ができるように祈りながら隣の人を支えて生きていく、そういう務めに使えるように召されています。キリスト者は自分たちの間でだけ支え合うんではなくて、この社会にあっても社会に仕え生活をしていくんです。本当に自由なものとして神様に愛され慰めを受けている、そのことの力を表しながら周りの人たちと穏やかに、そして本当に平和に生活する、そのようなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたの自由を悪を隠す手立てとしてはなりません。あなたは異教徒の間で良い生活をするようにとペトロが手紙の中で進めています。私たちは自分自身の弱さやなお罪の痕跡が残ることを思うときに、それを行って生きることがことのほか難しいと感じる場合もあります。ましてこの世の人々は信仰を理解してくれませんから、私たちはなかなかその中でキリスト者として証を立てて生きていくことは困難だと思わざるを得ません。しかしそれでもあなたは私たちがこの世にあって生活をし、そして生活の中に信仰を表すように招いてくださいます。どうか私たちが与えられている日々の生活の中にあって主に伴われ支えられているものとして、その喜びを表しながら周りにいる人たちと共に歩んでいくものとさせてくださいますように。どうか自分と気の合う者たちの間でだけ生きようとするのではなくて、あなたが与えてくださるすべての隣人の間に生き、そしてすべてのものに仕え歩む、そのようなものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。